はじめに、ご起立いただきまして、正恵賛美歌の543番です。
Thank you.
1節から12節、新約聖書の165ページです。ヨハネによる福音書2章1節から12節、165ページです。では読みいたします。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスにブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスはさあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった 水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。この後イエスは母、兄弟、弟子たちとカファルナウムに下っていき、そこに幾日か滞在された。以上です。お祈りをいたします。神様、春の気持ちの良い日曜日の朝、こうして愛する兄弟姉妹とともにあなたの御名を賛美し、御言葉に聞くこの豊かなひとときが与えられましたことを感謝いたします。どうぞ上よりの御霊がこの礼拝の上に臨んでくださり、初めから終わりまで主の霊が導いてくださいます。今日は大園先生を送ってくださり感謝いたします。どうぞ先生を豊かにあなたがお持ちくださり、その語られる言葉から私たちがあなたの御心を知ることができるように導いてください。どうぞ大園先生の健康をあなたが守り支えてくださいますように、先生のご家族の上にもあなたの豊かな祝福がありますように、どうぞこの教会をあなたが導いてください。小さい群れではありますが、あなたがこの地に建てられた教会ですから、あなたが御心を行ってくださることを信じます。どうか一人でも多くの方がこの礼拝に集うことができますように導いてください。主よ、どうぞこの世の 指導者たちをあなたが御手によって導いてくださいますように。どうぞ争いがあるところに平和が訪れますように。どうか無駄に命が奪われることがありませんように、御手が支えて導いてください。このひとときをあなたの御手にご委ねいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌270番。
イエス様が水を良きブドウ酒に変えて、その宴会を祝福してくださった、そういう歌詞ですね、この、そのおかげでスタッフは面目を施したというところでございます。本日はこの授業の宴会の、このイエス様の御業は、宴会の表舞台ではなく、宴会の裏舞台で、行われたことだったということに、注目をしたいと思うのであります。おそらく、この箇所をお目になった方は、ほとんどの方が、あ、よかった、と、安堵の思いをなしたのではないかと思います。イエス様による、幸いを感謝したことだと、どなたもおそらくここをご覧になった方はそう思われるのではないでしょうか。聖書の中では、この水を汲んだ、召使いたちは知っていたが、その世話役はその事情を知らなかったと、ここに、書いてございますね。この、宮沢は誰も知らないところで、行われたことであったというのであります。世話役も良いブドウ酒に、驚き感じたことのようであります。その他の人はおそらく、その驚きまとって返事に困ったのではないかと思います。それはともかくとして、イエス様の、救い主としての宮田そのイエス様の宮座というのは、いつでも、それは、事柄の表舞台ではなく、裏側で、まあ、いわば裏舞台で、出されたのがイエス様の宮座であったということに、私どもは注目したいと思うのであります。イエス様が、宴会の途中で、ブドウ酒がなくなっていることが公表されて、イエス様が、指名されて、舞台の、正面にお立ちになって、マジックショーをよろしく、その亡くなった、ブドウ酒を、作り出されたというふうな、ことではなかったので、まあ、そういうふうなことは、普通に、誰もがこう期待することでありますけれども、もしそういう、出来事であれば、おそらくイエス様の名声は、響き渡ったかもしれません。しかし、それでは、マタイが伝えようとしている、どう言いましょうか、悪魔の誘いに乗ったということにはならないのでありまして、別にイエス様の十字架の道に、栄光があったわけではないということになります。 ヨハネがここに、示したかったのは、イエス様の、救い主、メシアとしての働きは、今も申しましたように、宴会の表舞台ではなくて、そうじゃなくて、むしろ、裏方って言いましょうかね、まあ、裏舞台、裏方であったということ。つまり、イエス様のメシア性というものは、その生涯からは、どう言いましょうか、その生涯からはこう、私どもは何も得ることのない事柄ではなかったのでしょうか。祝福印象はそうしたイエス様を伝えています。十二使でさえもイエスの本当の姿は聖書を読みますと知らなかったようですね。ですから、アイさんご自身の存在が実は、歴史の表舞台ではなく、表現があまりよくありませんけれども、裏舞台と言いましょうか。歴史の表舞台ではなく、歴史の裏舞台、人生の表舞台ではなくて人生の裏舞台、そういうところにおいて、なされたものであったということが、こうした聖書の記事の中から私たちは知ることができるのであります。イエス様は、裏方としてこの歴史の中で働かれた、御業をなされたということを私どもは、聖書の中からしっかりと覚えて、そのことを希望を持って、伝えていきたいと願っているのであります。偶像と申しましょうか。この世の中の、いろんな事柄というのは、どう言いましょうか。自分を振り込むと言いましょうかね。自分をこうしゅんて表に出す、そういうことに懸命ではないでしょうか。しかし、神様はそうではございません。もし神様が、表舞台で、お立ちになって、そして、愛と正義を示されたならば、それは人々に、驚きを与え、好感を与えたかもしれません。しかし、ほとんど神様はそうではありませんでしたね。もし神様がそのように表に立って自分を表されたならば、おそらく、私などは、神様を信ずることができなかったのではないでしょうか。ただ恐れをなすばかりで、神様に対して、愛と尊敬を持って神様の前にひれ伏すということは、ありえなかったと思います。そういうことを考えてまいりますと、神様は決して、表に立って自分を表される、そういう生き方は示されなかったと思います。しかし神様が、そうじゃなくて裏方に回って、真実な、愛と正義の御業を、なされたので、そこで、私どものようなものも、神様も信ずることができるようになってきたのではないでしょうか。そこのところは 私どもがしっかり聖書の中から、読み取っておきたいところでございます。しかし先ほど申しましたようにこの世の中は、何事でも、自分を売り出していくということに、懸命であります。こういう話はあまり好まれないかもわかりませんけれども、天皇制政府は、靖国神社にしても、その他いろんな面において、盛んに自分を売り出していくということを考えてまいりました。そして人々をどう言いましょうか、天皇制国家に忠実な人間として、そこに目を向けさせていく。そしてこの、次第に、みんなの気持ちを高揚させて、いつの間にか、表舞台に立って、戦争に駆り立てていくというそういうこの状態を作り出してきたわけであります。エヴァンゲルはここに、示したかったことは、イエス様の救いメシアとしての働きは、宴会の繰り返しますけど宴会の表舞台ではなく、裏方として、イエス様の御業はなされていたということではないでしょうか。そのことに私どもはしっかりと注目をしていきたいと思います。考えてみますと、神様は、私どもの人生の表舞台に立って、旗を振って、駆り立てていくということはなさってはいなかったように思います。聖書もそのような神様の姿は伝えていなかったのではないでしょうか。むしろ神様の御業は人生の表舞台ではなく裏舞台において裏方として、歴史にあるいはこの社会にまた個人個人の人生の中において御業をなされていたのではないでしょうか。それが聖書が伝えていく神様のお姿ではなかったでしょうか。そのことを私どもは聖書の中からしっかり、見落とさないように、見つめていきたいと思うのであります。おそらく、まあ、繰り返します。同じようなことを話しますけれども、神様がそのように表に立って、もし、技を振るわれたとするならば、私はおそらく、神様を信ずることはできなかったと思います。そしてむしろ神様を敬遠して、どう言いましょうか、外から眺めているに過ぎないそういう接し方を神様に対して、抱いていたのではないかと思います。しかし、神様がそうではなく、いつも裏方に回って、神様は真実な愛と、正義の、御業をなさっておられた、その御業が聖書の中から私どもに伝わってきますので、神様という方を本当にこう信じて、そして接して、従っていくことが、できるようになったのではないでしょうか。そのことに、私どもはしっかりと目を向けながら、人生を、生きていきたいと思います。そしてまた、世の中のいろんな仕組みを見ていきたいと思うんであります。それが 私どもが、聖書の中からしっかりと掴み取っていかなきゃならない大切な一面ではないでしょうか。神様はいつでもそういうわけで繰り返しますけれども、裏方を生きる人生、裏方に生きる人の生き方の大切さを私どもに示していらっしゃるわけであります。私どもが、進学校に行って、検診して、そしてやがて、伝道者として、いろんな技に当たってまいりましたが、そうしたということは、それは、神様が、この社会の、歴史の裏方として、私の前にその真実の姿をお示しになったからこそ、私どもは、その恵みに、その生き方に、心が、触れて、感動して、私どもは、信仰の道に、また、平和伝道者としての道に、励むことが、できてきたのだと、そのように私は思っております。とにかく、私どもは、今日もう何度も同じようなことを申しますけれども、人々は表舞台に立とうということで、一生懸命であります。自分の、まあ、ちょっと表現が悪いございますけれども、自分の名前を売るというか、自分を売ろうとすることで一生懸命ではないでしょうか。で、そういうことが、私どもの、社会のあらゆる生活の中にこう現れてますね。学校教育の中においても、立身出世をするということは、歴史の表舞台に立つということですね。で、表舞台に立つと、そこで、人々の尊敬を集めて、そして、こんなどう言いましょうか、表現があまりよくありませんけれども、得意な人生を、送るということになっていくわけですね。で、そういうふうな人生を、良しとする、そういう、考え、そういう生き方がこの世の中のさまざまな、動きの中で出ていることではないでしょうか。そのことを私どもが少し注意深く世の中を見てみますと、そういうものが、如実に現れていますね。それに対して、聖書が語る、キリストの道、聖書の教えはその反対ですね。そうじゃなくて裏方に行く。そこには何の寺にもない、なんて言いましょうか、高揚した状況がない、極めて、平平凡凡とした、人生である。しかしその人生がどっち、どう言いましょうか、忘れてはならないのは、その人生を、その社会を、本当に、正していく、良くしていくという生き方であるということに、気がついて、いくことができるのではないでしょうか。私どもが、聖書を通して神様に触れるということ、神様の御業に触れるということは、そうした人生の表舞台を、大手を振って人々の称賛を受けながら生きることじゃなくて、むしろ、人生の裏方を、感謝を持って喜びを持って生きていくということではないでしょうか。そのことを私どもはしっかりと聖書の中から読み取っていきたいと思うのであります。多くの宗教は、 人々を、どう言いましょうか、歴史の、何らかに、導き出して、そこで、人生を有頂天にさして、人生の花を飾っていくということの中に、むしろ、宗教者の生き方を示しているように思います。しかしそれは、むしろ、社会にとっても個人個人の人生にとってもマイナスなことではないでしょうか。そのことを私どもはしっかりと、忘れないで聖書の中から読み取っていくことは大切であります。キリストの人生というものは、決して華やかなものではありませんでしたね。それは皆さん方も聖書をお読みになってよくお分かりのように、むしろ、そういう生き方は、人々から、軽蔑されて、そして、癒しめられていくという、状況がいつの時代も、私たちの前に醸し出されているのではないでしょうか。クリスチャンとは歴史を導き、でおられます神様の、裏方として神様に仕えていく、世に仕えていく、ように私どもは道を示されているのではないでしょうか。それが、キリスト教会の姿であり生き方であり、聖書から学ぶ、私どもが学ぶ生き方ではないでしょうか。そのことを語るときに、キリスト教会も、歴史を、誤ってしまいました。それが、私どもの歴史の中でも鮮やかに、現れております。そういう生き方を私どもは、聖書の中に求めるのではなく、そうじゃなくて、神様が本当にイエス様を通してこの社会の裏方として、裏方に、生きていくものとして、力強く喜びを持ってその人生を生きていくことをお示しになった。そのことを私どもはまずしっかりと心に覚えながら、イエス様の生き方に、仕えていきたいと、イエス様の生き方に見習っていきたいと、そういうふうに、願ってやむないのであります。どうかそのことを覚えながら私どもはまた、こうした、歴史の、中で、キリスト教会が生きてきた、その、生きる道、生きた道、それを、噛みしめながら、それをさらに後代に伝えていきたい、歴史を振り返って私どもはそのような道を生きていくことを、聖書の中から、キリスト教の歴史の中から、学んでいきたいと、願ってやまないのであります。どうかそのことを覚えながら皆様方がこの、まあどう言いましょうか、日本の一角で、キリストの、十字架を立てながら、キリスト教の歩みを成していらっしゃる、そのことに、そこにむしろ誇りを持って、キリストの御業を成していらっしゃることを、これからも、成していらっしゃることを、そこから願って、盛り上げます。私どもは、そういう生き方を、後世に伝えながら、この歴史の一角で、胸を張って、力強く、キリストの福音を信じ、そしてそれを述べ伝えることの中に生き様を起こりたいものだと願ってやりません。一言お祈りいたします。 恵み深い天の父なる神様、世の中は自分を売り出すこと、自分の名声を売ること、そういうことの中に懸命に励んでおります。しかしそのことがどれほど多くの人を傷つけ、また社会を誤らせてきたことでしょうか。私どもはそのことを思うときに、イエス様が生きられた生きる道をもう一度静かに振り返りながら、信仰の道に、生きる喜びを、また、その生き様をしっかりと身につけながら、現代を生きていくことができますように導きをお願いいたします。安岡教会が、この日本の一角において、懸命にあなたの御言葉を述べ伝えながら、あなたの信仰の道を明かしして、述べ伝えていらっしゃることを心から感謝いたします。ネアブはその働きが豊かな実りとなって、この地に目指していくことができるようにと心から願ってやりません。今日こうした時、安岡教会に招かれて、皆さんとご一緒に聖書を学び、信仰の生き方、信仰に生きる人間の生き方を見つめる時を与えられましたことを心から感謝し、この祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
アーメン。
献金をいたします。献金は感謝の自由な捧げ物です。ご縁のある方はお願いします。
そしてその言葉に従うことができますように。どうぞ罪のない命や未来が奪われることがありませんように。どうぞあなたが働いてください。ここに集めましたわずかな献金ですが、どうぞ広めてあなたの御用のためにお使いください。この小さき祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
ではご起立いただきまして、賛美歌280番。
Thank you.
お捧げいたします。アーメン。